先ほどの聖書朗読では17節から24節までを読んでいただきましたが、全部だと内容が濃すぎて礼拝時間が足りなくなることが準備中に判明しましたので、本日の説教は17節から20節までの前半部分からお伝えしてまいりたいと思います。本日の出来事はガリラヤ中の町や村に使わされた72人の弟子が主イエスのもとに帰ってくるところから始まっています。弟子たちが派遣されるときに主イエスからいただいた御言葉のうち最初の下りを振り返ってみたいと思います。そのままでお聞きいただければと思いますけれども、収穫は多いが働き手が少ない、だから収穫のために働き手を送ってくださるように収穫の主に願いなさい。収穫とは人々をキリストの弟子の群れに加えることを通して誠の神を信じ、誠の神を信じて神の国の民を増し加えていく教会による一連の活動のことであります。教会の働きの原点はこの収穫にあるのです。収穫という言葉に表されているように刈り取る、何を刈り取るのかといえば人を刈り取る、人を集める、教会がより豊かにされていく、そのような活動であります。人を集める、教会が豊かにされていく、私自身がそう語っておいてどうしてもカルト宗教のことを思い出してしまうのですが、もちろんただ人を集めて経済的に豊かにするのが教会の本来の目的ではありません。教会本来の目的とは人々を集めて福音に預からせること、つまり人々を集め誠の神による誠の救いに預かっていただくことであります。偽物の救いではいけません。本物でなければ意味がないのです。ただもちろんまがいものの宗教だって必ずこういうことを言うんですよね。他の宗教なんてみんな偽物なんですよ、真理は我々にしかありませんと、そういうふうに堂々とおっしゃるわけですけれども、そういう事情もあってですね、口先だけでの勝負となると状況は五分五分になるんです。それはもう言わずもがなだと思うんですけれども、伝統的な信頼性については正統的なキリストの教の方に分があるとは思いますけれども、宗教のことなどさほど興味のない多くの人々から見ればキリストの教会もカルト宗教もどんぐりの背比べにしか見えないでしょう。これはツイッターなんか見てるとよくわかるんですね。どうせどこも一緒なんでしょうなんて言っちゃう人は珍しくないんですよ。で、言い方を変えればですね、自分の所属する宗教を宣伝するにあたって甘い言葉ならいくらでも使えてしまうというわけなんです。良い教えを装うことなど造作もないということであります。だからこそ私たちのは主の教えの本質についてしかと心得ておきたいと思う次第であります。主の教えの本質については72人の弟子たちが主のもとに帰ってきて報告を上げているその言葉の中にあります。主よ、お名前を使うと悪霊さえも私たちに屈服しますと。弟子たちはすごいことを語っていますね。悪霊さえも屈服する、それができるのはもちろん主のお名前を使わせていただけるから、イエス・キリストという皆には権威があるのです。その権威が弟子たちにも与えられている。私たちもクリスチャンになるとクリスチャンという言葉がクリスチャンというふうに呼ばれるんですけど、クリスチャンというのはクリストのキリストの人という意味を持っているんですね。クリスチャンというのは一人一人自分の本来の名前のほかにキリストという名前を持っているわけですけれども、そうでなければ ただの人間の弟子たちに悪霊を屈服させることなどできるはずがありません。人間よりも悪霊の方が強いんですよ。だからそのまま私たちが悪霊と戦ったって本当は勝てるはずない。だけれども悪霊を屈服させる、そう聞いてどう思われるでしょうか。悪霊、21世紀の現代では違和感を覚える要素かもしれませんが、主イエスのお名前を使って悪霊を屈服させる、それが弟子たちに与えられた権威であり、この権威を用いて弟子たちは教会の収穫の働きに使えるのであります。この働きは現代においても変わることがありません。問題は悪霊をどう解釈するのかだと思います。映画やアニメに出てくる妖怪のようなものを想像してしまうかもしれませんけれども、実体のあるモンスターとして捉えることはあまり適切ではありません。今、まあ、大人も子供も鬼滅の刃っての知らない人は少なくなってるんですけど、ああいうイメージではないですね。ここでの悪霊についてはヒントとなる言葉がこの後の19節に書かれています。蛇やサソリ、敵のあらゆる力とあります。19節の前半に出てくる蛇やサソリは文字通りの蛇やサソリのことが言われているわけではありません。それなのに蛇やサソリが登場するのは、はるか昔から砂漠に暮らしていたユダヤ人にとってそれらの生き物が身近な危険だったからであります。うっかり砂漠を歩いていると蛇やサソリに刺されて簡単に、まあ、死んでしまう、危ないんですね。一方、21世紀の日本の都市部に住んでいるクリスチャンが蛇やサソリを踏みつける場面に遭遇することなどほとんどありませんし、聖書はそういう場面を想定して語っているわけではありません。そうではなく、ここでの蛇やサソリとは後半の敵という短い言葉にまとめられているのです。そしてこの敵という言葉の中に先ほどの悪霊も含まれているわけであります。こうして悪霊と蛇やサソリのイメージが重ね合わされ、ひっくるめて敵というカテゴリーに収められる次第であります。つまり悪霊とは神に敵対するもの、また人間に害をなし敵対するもの、あるいは人間を支配して神に背を向けさせようとするもの、そういう闇の勢力に他なりません。こうした敵に打ち勝つ権威を主は弟子たちに授けてくださったのであります。悪霊には実体がないと先ほど申しましたが、悪霊の厄介なところはやはり目には見えないところなんですね。まだ悪霊っていうモンスターみたいのが見えるのも怖いと思うんですけど、見えたら見えたで、でも見えた方がまだ気をつけようがあるんですけれども、見えない方がもっと厄介なんですね。悪霊の手口は人間に対して直接的に働きかけてくるのではなく、むしろあるものを媒介にするんですよ。この世の富や名誉、例えばなんですけど富や名誉、あるいはその人の弱点といったものを介在してきます。つまり間接的に人間に作用してその人を支配しようと企むものだと、そう捉えた方がよろしいと思います。例えばひがみっぽいという性格も悪霊に、利用される恐れがあるんですね。そして弟子たちが収穫のために使わされることはそういう悪霊を屈服させることでもあるのだと御言葉から教えられる次第であります。で、悪霊ということでですね、考えてみますと、日本社会には周りを見回すと真の神から目を背けさせるものにあふれているんですよ。教会に無縁の人々が聞けば不快に思われるかもしれないことなんですけど、日本という地に生まれてくれば周囲にはまず神社があります。 初詣がある。大体あの正月になると初詣行く人多いんですね。神社を中心とした地域のお祭りなどがあります。町内会でやってる祭りなんかもあるんですけど、大体お祭りというのはそもそも神社から始まってるものが多いですね。でお葬式は仏式という日本人はまだまだ多いんですけれども、日本人の宗教観は実質的に神道が支配的だというわけなんですね。あとそういう神社とかお祭りだけじゃなくて、親族や職場の人など親しい人の目を気にして教会から距離を置いている人も珍しくありません。何気に厄介なのは日本人の祖霊崇拝なんですね。クリスチャンであっても先祖とか祖霊崇拝の傾向を帯びた人は珍しくありません。そういう日本社会の文化と文化、伝統、風習などもすべてそこに悪霊が働いて、誠の神から人々を引き離す力として作用するわけなんです。まあ、しがらみってことも私時々申し上げるんですけども、人間社会の親族、肉親のしがらみなんかもある意味そこに悪霊が働いて神様から目を背けさせてしまうものなんですね。個々のクリスチャンの力では到底抗えないものを感じることでしょう。一人一人ではちょっとかなわないんじゃないかと思ってしまうわけなんですけども、そういう日本社会の中から、まあ、日本だけじゃなくて世界中神に反するもの、クリスチャンを害する力というのは働いてるんですけど、ことさら日本というのは強く感じるわけなんですが、そういう社会の中から教会につながる人々を刈り取っていくことはまさに悪霊を屈服させることなんですね。教会に新たに人が来る、キリストの群れに新たに兄弟姉妹が連なっていく、その時そこで悪霊が屈服させられているのです。この世で働く悪霊の力から人々を引き剥がして教会へと連れてくる、そういう権威を私たちは授かっているのであります。悪霊というのは人々の足引っ張るんですよ。教会へ行くな、誠の神を信じるな、それを私たちは屈服させる。で、皮肉な話になってしまうんですけれども、日本人の中にはですね、他の宗教に対しては比較的寛容なくせにって言っちゃちょっと申し訳ないんですけど、寛容なのにキリストと聞くだけでやたらと生きり立つと申しますか、不機嫌になる人が珍しくありません。キリストなんかいらないよ、なんか嫌な顔する人が、断る人がいるんですけども、これもしかしたらですね、悪霊に支配される傾向の強い日本人がキリストと聞いて心の中の悪霊がキリストの権威を感じて強く反応するからこそやたら毛嫌いするんじゃないのかなと、そう感じる次第であります。キリストはダメだ、キリストはダメだ、心の中の悪霊がその人に邪魔をするんですよ。だからキリストはいりませんって言っちゃう人がいる。外国から来た宗教だからキリストいりませんっていう人いるんですけど、実は仏教だって外国から来てるんですよね。でもそれは全然気にせずに、キリストは外国から来たから嫌だって、そういう理屈は本当は成り立たないわけなんですけど、もしかしたらそこにキリストの権威を感じるから逆にアレルギー反応を起こすんじゃないかということを教会の全く外で話したら、多分真っ先に嫌われると思うわけなんですけど、そんなこと気にしちゃいけないんですね。もっとも今申し上げたことが神学的に正しいかどうかは絶対正しいと言い切れることではないんですけど、おそらくそういうことではないのかなと思うんですね。とにかくこんな日本ですから、教会が仮にですね、礼拝も何もせずに諦めて人々を放っておけばどうなってしまうか、誰もキリストの弟子になろうなんて思わなくなる日が来ることなんて、簡単に想像できてしまうんですね。それほどまでに悪霊の力は強いわけですが、実際は教会が悪霊に屈服することはなく、招かれる人の数は決して多くはないんですけれども、それでも教会へと人がやってきます。新たに教会に人が来るという流れは ささやかながら途絶えてはいません。つまり私たち自身の働きは目に見える形ではささやかなものではありますが、実は悪霊を屈服させることができているというわけであります。負けていないんですよ。それが収穫に伴って起こる出来事なのです。そこでですね、72人の弟子から報告を受けて主はおっしゃいました。私はサタンが稲妻のように天から落ちるのを見ていたと。これはなんとなく実況中継のように思えてしまうかもしれませんが、主はそういう場面を見ながらおっしゃっているのではなくて、教会が行う収穫の働きがこのような言葉に例えられるようなありさまだと。つまりキリストの群れが新たに兄弟姉妹を増し加えていく営みは、まるでサタンが稲妻のように天から落ちていくに等しい出来事だと言えるのです。たとえこの時代がどんなに絶望的に思えたとしても、サタンが勝利することはない。教会が諦めずに前進する傍らには、敗北して地の底に下っていくサタンの姿があるのだと。教会に少しでも収穫があったのなら、サタンの敗北を思いなさいと大いに励ましをいただくものであります。なぜ教会にそんなことができるのかは、先ほども申し上げた通りです。ただそこで主は喜ぶ弟子たちにやんわりと注意なさいます。悪霊が弟子たちに屈服することを喜ぶな。そうではなく、弟子たちの名が天に記されていることを喜びなさいと。これは天国を先取りするありがたい御言葉だと思います。教会による収穫の働き手とされること自体がすでに決定的かつ確定的な救いだということであります。今ここに集っている兄弟姉妹は、こんな自分が本当に救われるんでしょうかなどと心配する必要はありません。よくツイッターとかでもいるんですね。クリスチャンになっている人なのに救われるのかどうかなんておっしゃる方がいるんですよ。心配どころか大丈夫なのです。大丈夫だから喜びなさいと言われているのです。なぜなら一人一人の名前が天の書に書き記されているから。簡単な理由なんですね。一人一人の存在が尊いものとして神に覚えられている。神が天に書き記してくださったのですから、後から神様がキャンセルなさることはありません。一度書かれたらもうそれで完成なんですよ。私たちが救われるのかどうかなんて気にする必要はないんですね。すでに救われているということをもっと多くのクリスチャンは知っていただきたいんですね。私たちは一人一人の名がすでに天に書き記され、救いが確定されたものとして悪霊に立ち向かっていくものであります。最後に一言お祈りいたします。天の父よ、あなたは弟子たちに権威を授けて、この世で悪霊を屈服させる力を与えてくださいました。その力を持って私たち一人一人の人間としての力は弱いながらも、悪霊を屈服させて多くの人々を教会へと招き、またあなたを信じるようにと、その収穫の働きを務めさせてくださっています。そのことに感謝いたします。このような時代、先が見えづらいと言われる時代でありますけれども、あなたにおいて先が見えづらいということは一切ないということも御言葉から教えていただいております。あなたは確かな救いを私たちに与えてくださいました。またその救いをさらに多くの人々に与えるようにと、あなたは私たちを使わせてくださいます。主よ、どうか私たち一人一人の賜物個性は様々でありますけれども、しかし教会全体としての務めは 収穫、悪霊を屈服させて人々を刈り取っていくこと、主をどうか確信を持ってこの大いなる務めに携わっていくものとさせてください。主をどうかこの教会にも、また全国世界中の教会にも、さらに刈り取られたものでその御蔵を豊かにしてくださいますように、救い主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。